さて、誰もが知るあの BMW のエンブレム、かっこいいですよね。
象徴的ですね。
でもあの3文字が、具体的に何を意味するか深く考えたことってありますか？
意外と知らない方も多いかもしれないですね。
ですよね。今回は共有いただいた資料をもとに BMW の、奥深い世界を一緒に探っていけたらなと。
はい。
正式名称からあのロゴの真実、それに、ちょっと意外な呼ばれ方まで、
いろいろありますね。
皆さんの BMW に対する見方がこれで少し変わるかもしれません。
楽しみですね。
では早速、基本中の基本ですが、 BMW という名前、これ何の略なんでしょう？資料によると。
はい。これはドイツ語のバイアリッシェ・モトーレンウェルケ。
バイエリッシュ。
バイエリッシェ・モトーレンウェルケ。日本語にするとバイエルン州のエンジン工場という意味になりますね。
へえ、エンジン工場、ストレートですね。
そうなんです。このモトーレン、つまりエンジンとウェルケ、工場という言葉に、彼らの、原点と技術へのプライドが込められているんですよね。
なるほど。
もともとは、ラップ・モトーレン・ウェルケという航空機エンジンメーカーだった歴史がその名前にしっかり刻まれているわけです。
航空機エンジンから、それが名前にも。じゃあそのバイエルン州っていう出資は、あの有名なロゴにも？
深く関係しています。
よく回転するプロペラだなんて言われますけど、資料を見るとどうも違うみたいで。
それよく言われますよね。でも実は、それは後から広まった、一種の神話なんですよ。
神話ですか？
あの青と白の円のデザインは、本社があるドイツバイエルン州のあの旗の色が由来なんです。州の紋章の色をこう逆の配置にして。
そうなんですか、旗の色。
はい。ただ1929年ですかね、ある広告で飛行機のプロペラとロゴを重ねたイメージを使ったことがあって。
ふむふむ。
それでプロペラ説が一気に広まったということのようです。
なるほど、広告がきっかけだったんですね。いや、面白いな。
BMW 自身もその神話的なイメージがブランド構築に役立ったことは認めているみたいですけどね。
でも本来はバイエルンの蔵と大地の色だったと。
そういうことです。デザインは時代とともに少しずつマイナーチェンジしてますけど、この中心部分は BMW のアイデンティティとして変わらないですね。
深いですね。で、その BMW のアイデンティティって BMW ブランドだけじゃないんですよね。
と言いますと？
いわゆる BMW グループとして他にもブランドを持っていると。資料にはミニとかロールスロイスの名前もありました。
おっしゃる通りです。グループとしてはイギリスの象徴的なミニ。
ミニ、かわいいですよね。
それから最高級車ブランドのロールスロイスモーターカーズ、これも BMW グループの一員なんです。
へえ、ロールスロイスまで。それはちょっと意外でした。
多角的に展開してますよね。さらに呼び方で面白いのがあって。
呼び方？
ドイツ本国なんかだと BMW のことをベンベって呼ぶことがあるんですよ。
ベンベ？初めて聞きました。どういう意味なんですか？
これはドイツ語のアルファベットの読み方で B、ベー、M、M、W、ウェー。
ベー、M、ウェー。
それが日常会話でこう縮まってベンベって親しみを込めた愛称みたいなものですね。
なるほど。面白い。日本では BMW が普通ですけど。
そうですね。国によって愛称が違うっていうのはなかなか興味深いですよね。ブランドがいかにその地域に根付いているかっていう証拠かもしれません。
ベンベー、ちょっと使ってみたくなりますね。いやー、しかしこれだけ大きなブランドを築き上げた人たちっていうのも気になります。資料には何人か名前が。
そうですね。創業者たちというと、カール・ラップさん、グスタフ・オットさん、それから初代社長のフランツ・ヨーゼフ・ポップさん、
はい、
あとはやはり天才エンジニアと呼ばれたマックス・フリッツさんとか、多くの情熱的な人物が関わっていますね。
マックス・フリッツさん、
特に彼が設計した航空機エンジンとか BMW 初のモーターサイクルになった R32 なんかは、その後の BMW の技術的な基礎を築いたと言えます。
先見性と技術力があったんですね。
まさに 彼らがいなければ今の BMW はなかったでしょうね。
いやー、こうして伺うとバイエルン州のエンジン工場という名前の意味からロゴの本当の由来、
ええ、
ミニーやロールスロイスまで含むグループ構成、そしてベンベーっていう愛称まで、
はい、
単なる3文字の略称じゃない本当に深い物語があるんですね。
そうなんですよ。だからこういう背景を知ると BMW がよく言う駆け抜けるカロビっていうあの哲学、
ああスローガンですね、
ええ、それが単なるキャッチコピーじゃなくて100年以上の歴史とか技術革新、そして人の情熱にこう裏打ちされたものなんだなって実感できるんじゃないでしょうか。
なるほどな、より深くその言葉を感じられますね。
ええ、それでですね、最後に一つ皆さんに考えてみていただきたいことがあるんです。
あ、何でしょう。
BMW って第一次大戦の後条約で航空機エンジンの製造を禁じられた時期があったんですね。
はい、ありましたね。
それでモーターサイクルや自動車へと大きく恥を切った、この転換があったからこそ今の姿があるとも言えます。
なるほど、ピンチをチャンスに。
そうなんです。そこで現代において例えば世界的な出来事とか環境規制の変化なんかが皆さんが知っている他の象徴的なブランドにどんな変革を迫る可能性があると思いますか？
それは考えさせられますね。いろいろなブランドが頭に浮かびます。
そしてブランドがそういう変化を乗り越えてさらに成功し続けるために絶対に失ってはいけない核、そのブランド固有のアイデンティティとは一体何だと考えますか？
アイデンティティの核ですか。いやー、深い問いですね。これは持ち帰ってじっくり考えたいテーマです。
ええ、ぜひ。